リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
さっき自販機に校長買いに行ったら、なんと当たりが出て、2本ゲットできたよ。 SG カンチャのバヤで
ー
す。
すごい。何回か経ってるよね、バヤちゃん。
私、これ2連ちゃんやね、今。
すごーい。
やん。そんなとこで無駄に運使ってる。
そうやで。ほんでな、めっちゃすごいのが、これが4つ同じのが揃ったら、ピッてなって、で、焦るやん。でも、一番高い130円のウェルチをゲットできた。すごくないこれ。
すごい。当たり出たことない、私。
私、一回だけある。
あのね、そこ、SG の横にある自販機は、結構、あの、甘い設定にしてくれてると思う。
パチンコみたいや、甘い台みたいな。
甘い設定にしてくれてると思うよ。ぜひ来た時は買ってね、みんな。
まあ、おめでとう。う
ん、ありがとう、は
い。ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、今回はゲームと英語をテーマに話していきたいと思っています。こう英語でゲームをしたり、YouTube でゲームの実況動画を見たりっていうのが流行ってるよね。結構会員さんからもゲームについて話してほしいっていうリクエストが多くあったので、今回は話していきたいと思います。さあ、さてさて、リサちゃんとバヤちゃんのお家自体は子供たちにゲーム取り入れてないとは思うんだけど、SG 会員さんの傾向とかってのはどうなの？
そうね、私たちの子供が小さかった時には、そもそも YouTube 自体もあまり浸透しなかったし、ゲームといえば本体とゲームの北米版をわざわざ買って、英語で DS ゲームをするみたいなのはあったし、まあ、うちの子供たちも少しやってた。
DS なんだね。
そうそう、DS。まあ、DS ライトぐらいかな。で、今は子供たちが持ってる本体というのももう全員 Nintendo Switch ね。で、言語設定を英語にしてるっていう人は多いかな。だからわざわざ北米版を買う必要がないっていうのは楽に取り入れられる方法かもね。うん。で、あとはもうとにかくマイクラ。で、ゲーム実況もそうだし、子供たち自身がプレイしたりとか、オンラインレッスンで使ったりとか、もうおうち英語界へのマイクラ崇拝と、新色がすごいなっていう印象です。まあ、ただちょっとここ1年ほどぐらいでおうち英語的にマイクラ熱はちょっと下火になったかなっていう。で、ロブロックスとか、まあ他のもの、いろんなものが出てるから、なんかちょっと分散されたのかなっていう肌感覚にあります。はい。
私今日のテーマを聞いたときに、もう苦手分野すぎるから、基本うなずくだけだなと思ったので、まあそこのところはもうよろしくお願いします。
いや、言うて。コメントして、ちゃんと。
いやいや、もう、そもそもだと、あの、なんか、ワードがわからんもん。で、私自身、やっぱりもうそういうネットとかさ、ゲームのコンテンツに疎すぎて、全くおうち英語とかとは絡ませられずに来たんよね。私が英語と絡ませようなんて、みじも考えんかったから、気づいたら、多分そのもう適齢期を過ぎてて、今に至る。
DS ってほんと懐かしいよね。で、うんうん、今はもうさ、一個ソフト買えば何語にでも設定できるんだけど、そうやって昔はわざわざ取り寄せて北米版ってのを買わないといけなかったって思うと、やっぱ手軽なものになってきてるんだろうね。うん、
そうね。だからあの DVD と一緒で、北米版の DVD をプレイするためには北米版の DVD プレイヤーが必要でとか、うん、そういうふうに本体もセットで全部買わないとダメだったから、すごいハードが高かったかもしれないけど、今は本当に簡単になったよね。それもあって、うん、おうち英語に取り入れやすいから浸透したっていうのもあるんじゃないかな。
ちょっと待って、あのさ、スイッチって何語でも設定ができるの？
スマホと一緒じゃない？
で、ちゃんとさ、音声まで切り替わるのよ。ちゃんと日本語だと日本語だし、英語設定にしたらキャラクター英語で喋るし、ちょっと余談になっちゃうんだけど、あのゼルダの伝説ってゲームをやるとね、お姫様はね、ロイヤルイングリッシュやっぱ喋るの。
へえ、そうなんや。
うん、
またスイッチ買わなあかん欲が。ゼルダもめっちゃ我慢してるのに。
面白いよ、だからそういうの見れるのはちょっと面白いかなって。
確かに、
うん、まあ、そんな感じでね、本当にあのゲームが浸透してきて、もういろんなゲームがあるとは思うんだけど、こうゲームと英語っていう観点では、こうやっぱりマイクラ、さっきもリサちゃん言ってたけど、マイクラが定番のゲームの一つになってるのかなと思うんだよね。 他にも、フォートナイトとか、ロブロックスとか、アマガスとか、ポケモンとか、そもそも二人はこの中でなんか知ってるゲームってあんの？
全部一応名前はちゃんと知ってますね。でも私も子供たちも家でやってるのは何もない。で、私自身はゲームすっごい大好きだし、やりたいのは山々なんだけども、ただでさえスマホゲームで時間が溶けてしまってるのに、もうスイッチなんか入れようもんなら大変なことだって SG 運営できないのでっていうのは分かってるから、自分は手を出さないようにしてます。はい。でも、次女もマイクラやりたいって、家でやりたいって言ってるけれども、まあ、結局取り入れてないし、中学になってみても、今は全く時間がないので、やらなくてよかったなって思ってます。はい。
うちはポケモンは上二人普通に日本語でやってた。で、あとなんかこう言ってた、なんだっけ、フォートナイトとか、アマンガスとか、名前は聞いたことあるって感じで、でも内容は全く知らない、どういうゲームなのかとか、キャラクターも全然知らなくて。で、私自身、だからゲームはすごい疲れるんだよね。視覚の、なんていうの？情報がすごい来るから。で、もうやらない、今も。携帯ゲームとかは全くやらない。
視覚情報がたくさん来るからしんどいんだ。
多分ね。ピカピカになったりするやん。だから、こう、目とかもさ、こうやって細めないといけないやん。同意は得られないの分かってるよ。そんなの。
ね、だってよしみちゃんも結構ゲーマーやもんね。
私もすごいゲームするからね、そうね。でも、やっぱりマイクラは酔う、大人は酔うって言ってできないって人いるよね。リサちゃんが一時期本当スイッチ欲しい欲しいって言ってる時期あったよね。懐かしいなと思って、それも。
今でも欲しいのよ。今でも全然欲しいけど。
スイッチは持ってんの？私を。ちゃんと。本体をね。うん。でも、触らない。
リサちゃんにあげなきゃ。
私のアマゾンのカートにずっと入ってるよ。いつポチをしてしまうかっていう、瀬戸際で止まってる。
じゃあ、会員さんの子供たちに人気なのはこれだよっていうのはある？
まあ、やっぱりマイクラじゃない？まあ、割とやってるなって思う。あと、ロブロックスもめちゃくちゃ多い。で、女子は、動物の森、アニマルクロッシングとかもよく聞くし、あと、英語は関係ないけど、やっぱり人気なのはスプラトゥーンとか、カービィも、とか、マリオとか、まあ、定番中の定番のものは普通に人気があるなっていうイメージです。
じゃあ、ゲームって本当子供にとって魅力的だし、取り入れやすいっていうのがあると思うんだけど、
そうね。まあ魅力的だから取り入れやすいっていうのもそうだけど、まあどちらかというとゲームは阻止したくても勝手に侵入してくるとか、もしくは一旦気軽に取り入れたらもう戻れないっていう方が的確かなって。
やっぱりゲームっていうのはあくまでもゲームであって、それ自体が英語を伸ばすために作られたものではなかったりするから、こういろいろ落とし穴とかもあると思うんだよね。で、そういう注意点とかを知りたいっていうので、こうゲームと英語をテーマにしてほしい、ラジオで喋ってほしいっていうリクエストをいただいて今回のテーマにしたんだけど、いろいろこう悩みとか注意点がある上で、まず代表的な例が、英語でゲームを始めたのはいいけど、ゲームばっかりになってしまったっていうのじゃないかなと思うんだけど、どう？
そうね。まあ、そもそもの前提さ、私は別にゲームで英語をするっていうのは反対じゃないからね。使えるなら使ったらいいなと思うけど、まあ、やっぱ注意する点はあるかなっていうのは思ってて、で、まず、やっぱりゲーム自体が英語を伸ばすために作られたものではないっていうのはすごくポイントだと私も思う。で、おうち英語するときに、英語動画でインプットとかやるじゃない？で、それならわざわざ高額な教材じゃなくても、ただで見れる YouTube 動画とか子供用のアニメでもいいじゃんって思う人も、多いと思うし、まあ、実際生徒も多いと思うのね。まあ、でも、それでももちろん使い方次第で全然活用できるんだけど、ただやっぱりそういう YouTube 動画とかアニメとかって、英語を伸ばすために作られたものではないっていうのがポイントで、取り入れるときに、こう、どうバランスを取っていこうかとか、今そっちの方が必要なのか、やっぱりこう、英語を伸ばすために作られたものっていうのを使った方がいいのかっていうのは変わってくるから、念頭に置いておいた方がいいなと。思う。で、さっきよしみちゃんが言ってたゲームばっかりになってしまったっていうケースやけども、まあこれは本当に相談されることが多くて。で、まあでもそれに私たちもゲームばっかりになってしまった子をゲーム以外の英語のコンテンツに持っていくっていうのはやっぱすごい大変で、だからそもそも導入時期とか導入の仕方を気をつけてほしいって思ってるし、安易にこうゲームで英語やったらいいじゃないっていうアドバイスはなるべく避けるようにしてます。 ね、大人だってやっぱついスマホ見たりとか SNS 使ってみたりして、思った以上に時間を無駄にしてるはずなのね。うん。で、自分も、あ、しまったって思ってるけど、できない。で、そんな風に時間を使ってしまったらダメって分かってるはず、みんな。大人のくせにコントロールできないんだから、子供がコントロールできるわけないじゃない。だから、こう、まあ、ちょっと答えになってないかもしれないけども、まずは導入時期を考えましょうねっていうのが、まあ、そもそもな。
そもそもさ、私がゲームをするときに喋るかって言うと、多分喋らない。叫ぶとか。なんか、独り言とかならまだしも、他の人と話しながらゲームを進めていくのってさ、結構話せるのと、プラスコミュ力がいる感じがするんよ。で、いろいろ考えてみたんだけど、うちにとってゲームってお楽しみ枠だからさ、英語でやろうが日本語でやろうが同じだなっていう。なんとなくそういう気持ちがあるから、なんか私も英語を絡めて取り入れるってことをあんまり考えてこなかったんじゃないかなって、こう自分の分析して思うのね。で、そして、もしも英語でゲームをっていうのを取り入れてたら、確実にうちはもうゲームばっかりになってしまったっていう状況になってたと思う。もう確実、これは。
今聞いてて思ったけど、コミュ力だけじゃなくて、マルチタスク力が
ああ。
必要。だから、ばあちゃんは、よく独り言言ってるじゃない？脳内漏れて出んでってよく言ってる、私がさ。でも、一旦ゲームとかになると、それに集中してさ、他のことを同時進行って結構ばあちゃん苦手だから、ゲームをしながら会話するってことが多分、いか、なんかこうそこに注意がいかないって思ったら、それを英語でって、まあね、文章を読むとか、ゲームの中でされてる文章を読むとか、そのキャラが言ってる言葉を聞くっていうところの英語力はあったとしても、そのコミュニケーションとしてのアウトプットっていうのはなかなか
そうだよ
ないのか
ね。
なって思うね。子供に
私
は。
はできないだけで、できる人も、まあ、
も
普通
ち
にい
ろん、
る
もち
から、
ろん。だ
なんだけど、なんか私がそうなんだからあんまり考えられへんかったっていう。
からゲーム実況中継してるとって思ったらすごいスキルがある。
ひたすら喋ってる人とかいるよね。ずーっと喋りながらやってる人いるからね。なのにうまいの。ね、だからでもそれが一方的に言うからできる人もいれば、その相互のコミュニケーションしながらやる人もいるじゃない？そのみんなでゲームをしていくっていうさ。あれも一つのスキルやね。だからできる子できない子といるから合う合わないがやっぱあるんじゃない？そこ ね、
で。
ゲームしながら、その YouTube のために話しかけながら、もう一個パソコン置いて、そのライブしてるから、コメントがわーって上がってくるのを拾いながら、やる人とかもやっぱいるのよ。結構そうだね。そう思うとスキルがいるね。実況 YouTuber っていうのはすごい人たち。
なるべくしてなってるね。
じゃあ、落とし穴のもう一つが、意外と英語力が伸びにくいってところじゃないかなと思うのね。すべての人に当てはまるわけじゃないんだけど、最近のゲームって、こう実際、文字が大して読めなくても、なんとなく触ってるうちに遊べるように作られてたりするから、こう説明を読み飛ばしても結局遊べちゃったりとか、意外と言語いらないじゃんみたいなゲームも多いのかなと思うんだけど、どうかな。
もうこれがこのおうち英語でゲームを取り入れるっていうところのすごい問題点かなって思ってて、なんかまあ英語でマイクラを取り入れればとにかくアウトプットが伸びるとか、なんかこう子供が能動的に参加するとか、英語コンテンツに集中するとか、なんかやたらめったらポジティブな面だけが見えがちだけど、実際に取り入れて、実際取り入れてすぐはこう英語に対して全然やる気のなかった子供でも熱心に取り組んでるように見えるし、頑張って英語で話そうってこう、まあ、例えばオンラインレッスン使うとね、するし、親としては新鮮で、こう、いわゆるなんか英語かける好きなものっていう、なんかこう、理想的な形みたいに乗っ取った取り組みに、ができてる気がして嬉しいと思うのね。たださっき話したみたいに、マイクラはやっぱり英語を学ぶために作られたものではないっていうことも大きいし、多分さ、マイクラをフランス語表記にしても子供たちは、まあなんとかプレイすると思うのね。多分こうインプット初期に英語が難しすぎるディズニー映画とかをなんか何度も何度も見て楽しめるっていうのと全く一緒とか、なんかこう音がないものでも楽しめるみたいな。言語に関係なく単にそのものに集中してるだけだから、親が子供のこう能動的な態度から期待するほどは英語力が伸びるわけではないっていうケースが多いのが、まあちょっと気に留めておくべき問題点かなと思います。
もう本当、一言一句、本当にそう思うわ。
めっちゃ乗っかるだけでやるやつ。
もう私から言うことは何もありません。
じゃあさ、 ゲームって、こう、子供だけでやる印象だったりもするけど、細かいところを理解できてるのかなとか、説明ちゃんと読んでるのかなとか、確認して、ここでもまあ、ある程度少しは、でも伴走するようにしたら有効に使えたりするものなのかな。結構ほら、親はわからないけど、子供やってるみたいなのは多いと思うね、ゲームって。
うん、そうね。なんか、それは完全放置するよりも、子供と一緒にプレイするとか、実況中継見ながらおしゃべりするとか、まあ、できる人はその中から拾った英語を使ってみるとか、まあ、そういうことができれば、プラスにはなるんじゃないかなと思うね。うん。で、まあ、それって初期のインプットの連動と全く一緒じゃない？うん。ただ、なんか子供がガンガンゲームをする年代ってさ、結局親と一緒にほんわかあれこれ取り組みするみたいな、こうこれしてやってみようとかっていう時期をもう過ぎてることが多いし、子供はなんかそんなことよりも1分でも長くゲームしたいってなる場合が多いから、まあかなり親が頑張るか、まあ子供が素直にそういうことを受け入れてくれるタイプじゃないと難しいかなって思うから、なかなか伴走っていうのは難しいかなと思うね。
うん、なんか、おうち英語は伴奏したけど、これに関して私にスキルと根性はない。だから私は無理だったと思う。
私小さい時からゲームしたじゃない？で、昔ってテレビの画面でさ、こうくっついたスーファミとかでやってたわけじゃない。で、ゲームが全然わからない。しかも自分がしない母親が横で見てて、まあ、例えばゼルダとかやっててもさ、そこでなんかツボあった方がいいんじゃない？とか言うわけよ。もうわからへんのにうるさいねんかと思いながらさ、
そうなるよ
こっ
ね。
ち順番あんねんやってるみたいなとか、なんか、あそこの敵行った方がいいと思うわ。いや違う、もうその前にレベル上げなあかんねんかとかさ、なんかもう、わからんとか、ちょっと出てくるのめっちゃめんどくさい。思
で
う
も、
と、なんかやっぱ
マ
り、
ジでそれだ
全然
と
わ
思
か
う。
らへん親が、まあ、楽しめる部分もあるかもしれないけど、なんか、もういい、私の世界に入らしてみたいな感
確
じになる。
実に
もう
そう。
絶対いる、私みたいな子もいると思うから、うん。
山だよね。
確か
多
に
分。
そうね。
そう、邪魔かな。だから、みんなでやる、対戦ゲームとか、みんなでこう協力するから、できるゲームとかっていうのはやりながら、和気あい楽しめるけど、やっぱりなんかこう、ストーリーに入り込むとかさ、なんかそういうのって、もういいよね、人は。だから、たとえそれがオンラインレッスンだったとしても、なんか、はいはいってなんか、適当にあしらうかな。せなあかんやったらね。先生が言ってても、はいはいみたいな、も
ああ、
う。で、
できる。
私ならなってしまいそう。
じゃあ、他によく受けるゲームに関する悩みとか相談ってある？
とかな。まあ、とにかくゲームの侵食によってと、日常のルーティンが崩れてしまうとか、時間がなくなるっていう相談は、まあ、もちろん多いよね。あとは、ゲームを使ったオンラインレッスンに関する相談。まあ、どうしたらいいかなっていう部分もあるし、なんかその内容がちょっと親的にもやもやするとか、なんかこう納得いかないとか、なんかやってはいるものの、このまましてそのままでいいのかなとか、そういうのは、そういうのもすごく多い。あとは、なんか、まあ、これはスマホとかタブレットの使用とも一緒だけど、ゲームを少し制限しようとすると子供が暴れて大変とか、その辺のルール設定が難しかったりとか、あとはオンラインで不特定多数とつながることによるトラブルとか、まあ、課金トラブルとか、友達同士でゲームしててのトラブルとか、そういうことも、相談されることはやっぱあるかな。うん。
相談としてはそんな感じだよね。で、それに足して言うと、うちの場合のトラブル、うちだけのトラブルとしては、やっぱ普通にゲーム時間のことで、やっぱ親子でよく揉めてるのと、揉めてたのもある。そう、上二人と今、娘がやっぱりゲーム好きだから、もうスイッチもさ、平日1時間、休みの日2時間とか、時間制限かけてるけど、まあ、ブーブー言うよね。で、あと、まあ、ずれてるかもしれんけど、なんかさ、ポケモン GO とか流行ったやん。いつか忘れたけど。で、その時さ、なんか大人でもさ、事務線のトラブルみたいなのをさ、聞いた気がするんだよね。で、大人でもそういうもんなのに、子供がさ、いわゆるきちんと使うトラブルなしにっていうのはもう無理だよねってすごく思う。
うん。ね、ゲームってまあ、英語抜きでも、普段から悩ましいものではあるよね。うん。
オンラインでつながれるようになったのが、やっぱトラブルすごく増えたなって思う。
ね、まあ、いろいろ注意点はあるんだけど、まあ、ゲームと英語をやっていく上で、まあ、一つの活用法として、まあ、少し話が出てきたと思うけど、オンラインの先生とゲームをしながら英会話をするっていうのも増えてると思うんだけど、あんまりこう、昔はなかった だと思うんだけど、今はもうゲーム英会話専門のオンラインレッスン会社っていうのもすごく増えてて、インスタとか見てたらめっちゃね、広告出てくるのよ。
うん、出てくる出てくる。
ねえ、利用してる会員さんもやっぱ多いの？多いんじゃないかな。
ね、うちはなんかゲーム英会話専門の会社っていうのを使ってる会員さんは割と少ないかなって思う。うん、どちらかというと普段使ってるオンライン会社の中のゲームレッスンだったりとか、まあ先生と好きなゲームを個別に取り入れてますよっていうその方が多いかな。なんか多分ゲーム英会話専門の会社っていうのはどっちかおうち英語っ子っていうよりも、こう一般の高学年とかで英語初心者向けだけど、ゲームで使ってやってみようみたいなカリキュラムが多いからなんじゃないかなと思うね。うん。
確かに。
そうだと思う。で、ゲーム英会話専門の会社は、まあ、おうち英語をやってきた過程ではないところを、こう、市場としてできたものだと思うんだよね。今は、こう、小学校から英語が始まってさ、漠然と、こう、英語どうしようっていう気持ちになってる保護者層を狙ってる感じがする。で、そこを取り込みたいんだと思う。
会員さんを見てる限り、オンラインレッスンを軌道に乗せるのに、やっぱりゲームって有効だったりする感じはする？
どうかな？軌道に乗せるにはゲームがすごく有効っていうよりかは、なんか他にも打つ手があまりない場合は、ゲームが突破口になって、オンラインレッスンを軌道に乗せられるケースもあるよっていう方が、私としてはしっくりくるかな。だから正直なところ、すごくオンラインレッスンでゲームを取れることを積極的には進めないかな。
もう完全同意。最初からはもう全く全然進めなくて、最終手段な気がするかな。
そうね。とか、なんか、まあ、例えば、もうここまで行ったら、オンラインでゲームを取り入れても、よりアウトプットが出ていいんじゃないとかっていうケースの場合は、やってみたらっていうけど、大体のケースでは、なるべく遅く、できれば
そや。
避けておこうっていう感じに、うちらは割とするよね。
うちの子、小学校4年生なんだけど、我が子も例に漏れず、もう4、5年ぐらいオンラインレッスンでゲームやってるんだよね。で、それこそオンラインレッスンをやる楽しみになってて、オンラインレッスン楽しいっていう感じにはなるんだけど、やっぱり基本的にオンラインレッスンイコールゲームになっちゃったりはしてるのね。意外とそういう仲間もいるんじゃないかなとは思うんだけど、でもワークをやってほしい。っていう人もきっといると思うんだけど、そういう時ってどういうふうに対策したらいいと思う？
そうね、もうそういう状況になってる子も多いし、オンラインレッスンでゲームを取り入れる場合は、もうもはやオンラインレッスンイコールゲームタイムになることを前提として始めた方がいいかなって思う。まずそれがダメっていうわけではなくって、オンラインの時間だけはゲームができるみたいな設定をすればメリハリもつけやすいかもしれないし、普段はシャイで全く話さない子とかでも、先生とゲームなら、まあ仕方なく、もしくはこう、ウキウキと話すよっていうきっかけになる場合もあるし、インプットがしっかりできてるならもちろんアウトプットの場になる場合もあるから活用できる方法はあると思う。ただゲームで英語って親が期待するほどの魔法の方法じゃないっていうのが現実とかそこは念頭に入れつつ。で、だからオンラインではワークとか勉強系をやってほしいって思うのであれば、もう身も蓋もない対策で申し訳ないけど、そもそも最初から安易にオンラインレッスンにゲームを取り入れないっていうのが、私の解決法 そう。で、もし、もうすでに入れてしまってる、どうしようみたいな感じだったら、0か100じゃなくて、例えば3回のレッスンのうち1回の半分だけでもワークにするとか、毎回最初の5分だけはワークにして、その後はゲームでも OK っていう風にしてみて、こう、割合を変えるでもいいし、子供の精神年齢とか性格によっては、まあ、ちゃんと話をして子供と、相談してワークに切り替えていく。行くっていうのも可能な子もいる。で、それが全く効かない年齢なのであれば、もうレッスンにゲームを入れない。もしくは入れるなら英語は期待せずにオンラインイコールゲームタイムになるっていうのはもう覚悟の上でやればいいんじゃないかなって思う。それだったら少しでもこう英語のワークとかがなんか運よく入ればラッキーって思えるじゃない。そんな感じかな。
めちゃくちゃそう思う。気をつけるポイントとしてさ、こう、オンラインレッスン取ってるっていう話を聞いて、 それが、オンラインで先生との英語のゲームプレイレッスンでさ、それをお楽しみとしてじゃなくて、英語のためになるっていう親がね、そういう思いで、レッスンの回数をめちゃめちゃ取ってたりすると、ちょっとそこは気をつけないといけないよねって思う。英語のためじゃないよって、英語力が上がるかってそこまで思っての、オンラインレッスンを回数入れるのは、だいぶ気をつけた方がいいんじゃないかなと思う。
いや、それはさ、レッスン回数が多かったって言ったら、じゃあ何回ぐらいたらいいんですかって必ず聞いてくる人がいるんやけど、それは本当に持ち時間との割合によるから、例えば週3回取ったって、他にたくさん時間が取れる人は、それぐらい取ってお楽しみにしても構わないし、だけど、取る時間がギリギリなんですとかっていう人は、その中で週3回って、例えば1コマがたとえ25分だとしても、25分かける3回分を取っても、いいのかどうかっていうところは人によって違うから、具体的な数とかに惑わされないようにして、自分たちの持ってる時間と子供がどれだけ時間を避けた方がいいのかとか、そのゲームのお楽しみとしての立ち位置がどれぐらいの重要度を持ってるのかとか、そういうことを全部踏まえた上で、自分たちのあのゲームかける英語のレッスン回数が妥当なのかどうかっていうのを考えないといけないから、そこね、回数が多いからダメでもないし、うん、少ないからいいでもない。
マジでそれだな。
あとは、こう、自分がね、子供にゲームをやらせていて感じるのは、オンラインレッスンの先生の力量によって、結構会話が本当に、先生とやってでも、会話が限定的で、もうゲームしましたってだけで終わることもあるし、ゲームしながらもゲームからすごく話題を広げて、いろんな会話の機会をくれる先生まで、本当ピンキリでもあるのね。うん。こう先生の会話の引き出し方もすごく大事だし、あと意外とこう先生がそのゲームをよく知ってくれてるかっていうのも大事かなと思ったりするんだけど、どう？
どうかな？それはゲームじゃなくても同じといえば同じなんだけど、そのゲームだと子供が自発的に発話することも多いし、会話してるように見えるから、親としてはすごくたくさんアウトプットしてるように思えるけども、結局本人はゲームに集中してて自分の言いたいことしか言ってないことの方が多いから、会話の幅が案外やっぱ狭い。うん。だし、先生がそのゲームを知らなくても会話の引き出し方が上手な先生なら上手にできると思うし、だけどそのゲームをよく知ってれば、引き出し方がそこまで上手じゃなくても話題が増える。うん。ので、子供の言ってることにもついてきやすいから、先生の力量がカバーされやすいかなと思う。うん。なので、ゲームを知ってないとダメとは思わないけれども、知ってる方が、力量に作用されないから選びやすいかな。先生を選びやすいかなとは思う。うん。
確かに、確かに。もう確かに。もううなずくしかないです。確かに。
追加のコメントなんかして。
ない。ないよ。
ゲームにおいてもこう相性のいい先生探しっていうのが重要になるのかな、もしオンラインレッスンで取り入れるならね。
まあそうやね、オンラインでゲームを取り入れる場合は、まあ、正直先生がそんなに上手じゃなくても子供はなんかゲームさえできればいいっていう感じになりやすいから、まあ、ごく普通のレッスンよりは相性の重要性は低くなるかなと思う。うん。でもまあもちろん相性がいい方がね、より話も弾むだろうし、子供たちも楽しめるだろうから、相性がいいに越したことはないかなと思うけどね。
うん。もう本当にそれ。はい。
親にとっても楽ってことじゃない？こう、子供も食いつく、先生も力量にあんまり左右されない。だから、やりやすいん。
そうなんだね、うん、
もうバヤちゃんの顔がだんだん疲れてきちゃった。
もうなんかすごいなと思って確かにオンラインレッスンやでって言ったらおーってテンション上がってさ、子供がさすんなり座ってくれる、それって結構大きなポイントかもしれんね。ワークとかでなんかお勉強系のオンラインレッスンを普段してたりしたら、また今日もみたいな、その眺めて座らせる手間を考えると全然大きさが違うね、手間の大きさがね。
でもその楽だけれども果たしてその親が思うほど入るのかっていう、その
期待
に
そうやで、そうやで、
入るのかっていうと、うん、まあそこは使い方によるから安易にこういっぱい入れてしまっても意外とっていう部分もあるかもしれないので気をつけようねっていうだけやね。うん、うまくだから取り入れたらいいんじゃないかなと思うけどね。
じゃあもうまだまだ話したいことはたくさんあるんだけど、もうお時間になってしまったので今日はここでおしまいです。さあいかがでしたでしょうか。また続きは次回に話していきたいなと思っています。それではバイバーイ。ビビビッ。